次に代表質問についてお伝えします。令和3年第1回定例会では代表質問に、飯塚昭雄茨城自民党、斉藤秀明県民フォーラム、高崎進公明党の3人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の飯塚昭雄議員が質問を行いました。はじめに、茨城の将来像を描くにはこれまでの成果を生かし、さらに目標を高く掲げていくことが必要である。またコロナ禍にあって県民の命と健康、暮らしと雇用を守り、事業者支援などに視点を置くべきであるが、知事が目指すべき目標、茨城の将来像を踏まえた県政運営の基本的な考え方は、との質問に対し、知事は、入院受け入れ医療機関や中小企業への支援を引き続き実施するとともに、価値観や社会構造の変化をチャンスと捉え、産業競争力の強化などにより、本県の活力をさらに高め、医療や福祉など生活基盤の充実を図り、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現に向け取り組んでいく、と答えました。次に、宇宙ビジネスの創造拠点形成に向け、茨城に暮らす子どもたちを宇宙旅行に招待するなど、夢のある構想を打ち上げるべきである。また、宇宙ビジネスという大きな夢に向かって本県が果敢に挑戦し邁進していることを県民に伝えていくべきと考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、県内企業の宇宙ビジネスへの参入を促進した結果、100社以上の企業が本県を拠点に活動を開始し、国際宇宙ステーションに向け打ち上げられたロケットに、県内企業の実証衛星が搭載されるなど、成果も生まれつつある。企業のさらなる活躍を促し、成果の発信に努め、県民が宇宙に抱く夢や期待に応えられるよう、宇宙ビジネス創造拠点の一層の充実強化を図っていく、と答えました。次に、知事はどのような方針とスケジュール感を持って、新しい県総合計画の策定を進めていくのか、との質問に対し、知事は、知事として残りの任期は、感染症対策と経済活動の両立に全力を挙げて取り組むべきと考えている。計画の改定は、感染症の収束状況などを勘案しながら、知事選後に新たな体制のもとにおいて着手すべきと考える、と答えました。他に、予算編成方針、小中学校35人学級なども質問しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質問を行いました。はじめに、財源の大きな柱である県税の大幅減収が見込まれる。アフターコロナも見据え、人口減少社会においても県が大きく飛躍するため、どのような工夫をしつつ、どのような思いを込めて予算編成に取り組んだのか、との質問に対し、知事は、県がさらなる飛躍を遂げる年と位置づけ予算編成した。県自らは、約20年ぶりとなる工業団地の造成、陸上養殖産業の創出、常設型観光施設の誘致促進など、未来への投資につながる施策を積極的に盛り込んだ、と答えました。次に、医療資源には限りがあり、感染者数を減らす努力が求められる。変異ウイルスの拡大防止にどう対応していくのか、ワクチン接種はどう進めていくのか、との質問に対し、知事は、変異株の蔓延を防ぐため、国立感染症研究所とも連携して積極的な検査に取り組む。予防接種の実施主体となる市町村へは相談対応などで支援する。医師や看護師の確保が困難となる場合に備えて医師会などに協力を依頼している。県民が接種の判断をできるよう様々な媒体により情報を発信していく。と答えました。他に、 県総合計画の進捗、新産業廃棄物最終処分場の整備なども質問しました。最後に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。県内全域で県民全員が速やかに接種を受けられるよう、県が調整役を担うなど、広域的な対応も必要である。また、副反応など、ワクチン接種に関する県民からの相談窓口の整備も求められるが、取り組みは、との質問に対し、知事は、県では専任チームを設置し、市町村などと連携してワクチン接種体制の構築に当たっている。また、相談窓口としてコールセンターを開設したほか、来月から各地に連携医療機関を置き、副反応にかかる診療相談体制の強化に取り組んでいく、と答えました。次に、医療提供体制の確保が最優先の課題であるとともに、自宅での療養体制も重要である。パルスオキシメーターを自宅療養者全員に配布し、重症化に至る前に医療機関を受診できるようにすべきであると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県では自宅療養者にかかる健康観察チームを設置し、1日2回の聞き取りなどを行っている。パルスオキシメーターは今般、自宅療養者に行き届く分を購入したところであり、今後貸し出し対象を拡大していく、と答えました。他に、水害に対する河川の流域全体で被害を軽減する治水対策、障害者の福祉的就労の充実なども質問しました。